愛媛大学研究室からこんにちは。
四国全県で四国遍路を世界遺産にという運動が今進んでるんですけれども、この中に4県の県庁、各市町村、それから霊場会だけではなくって、四国全部の大学が参加しておりまして、その中で特に愛媛大学は四国遍路の研究の中心となろうということで、大学を挙げてこの研究に力を入れておりますので、私も歴史の分野からこの四国遍路の研究を進めさせていただいております。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は法文学部人文学科江別光准教授にご出演いただき、四国遍路を世界遺産にという活動について伺います。江別先生の研究分野が近世祭礼史、近世大名史、そして四国遍路史、こちらを研究していらっしゃるということなんですけれども、今はこの四国遍路を世界遺産にというふうに活動が進められているんですね。
そうですね、四国の4県で、はい、四国遍路を世界遺産にという運動が進んでいるんですけれども、特に私のいる愛媛大学では、はい、そういった活動に学術面から、研究の面から貢献したいということで、四国遍路研究の中心の役割を果たしています。
これまでも四国遍路の研究というのはされてきたと思うんですが、以前はどういったことが中心で研究をされてきたんでしょうか。
そうですね、これまでの研究では、はい、お遍路さん自身の研究が多かったんですね、はい、例えばお遍路さんが書いた日記ですとか、あるいはお遍路さんのためのガイドブックですとか、そういったものを中心に、四国遍路っていうのはどんな歴史があるんだろうということが研究されていました。
今はどういったことに、
はい、私はですね、はい、そういったお遍路さんをお迎えする、はい、四国霊場の88箇所自体ですね、今でいうといろんなお寺が、はい、ありますけれども、そういったお寺の研究をお中心に進めていきたいと思っています。
お寺の研究が遅れてたというのはなんだか意外な気もするんですけれども。
そうですね、やはり私たちはお寺にあるものを歴史の資料であるとか、はい、あるいは文化財であるとかっていう目で見るんですけども、はい、やはりお寺さん自体はですね、それらは大切な信仰の対象であって、はい、あまり人に見せるものではないよというのが一番大事なところだと思うんですが、はい、最近ではやはり四国遍路を世界遺産にするためには、はい、遍路の研究が必要だよということになりまして、霊場会自体もですね、大変協力をしていただいているところです。
このお寺の方が研究に参加してくださっているというのも、その江別先生が以前香川県の学芸員をしていらっしゃったというご縁も強いんじゃないですか。
そうですね、香川県の、はい、お仕事で、はい、弘法大師がお生まれになった善通寺さん、はい、これの調査もさせていただきましたし、その他たくさんの調査をさせていただきました。でその中で、新しく発見されたものが国や県の文化財の指定を受けたりしたこともありますので、はい、そういった成果を皆さん協力していただけることになったきっかけだと思っております。
でも四国遍路といいますと、その弘法大師空海さんが平安時代に始められたものじゃないんですか。
そういったことがですね、ガイドブックには必ず書いてあるんですが、はい、歴史的ないろんな研究を進めていると、確かに空海の時代にですね、はい、そういう四国を修行の場として、はい、お大師さん自身もですね、修行されておりますし、そういった四国を修行されるお坊さんたちがたくさんいたというのは事実なんですね、はい、で記録を見ていますと、そういった人たちが修行しているのは遍路ではなくって、はい、平治と呼ばれてた時代があるんですね。
平治、
はい、平治というのは辺鄙な、辺鄙の辺、
はい、
海辺とか浜辺の辺ですね、はい、それに路道と書きまして、はい、平治と読みます、
はい、
それは山の崖ですとか、そういう危険な海の洞窟ですとか、危険な場所をめぐって修行をしていく、そういう場所が四国にあったわけですね。
一般的なものではなかったわけですね。
そうですね、なかなかそういう危険な場所には普通の人は入り込めませんの で、ね、
本当に修行の場という、
はい、
ということは当時その88箇所というのも決まってはなかったと。
そうなんですよ、 88以上のですね、そういういろんな辺路修行をする場所があ ったものが、はい、だんだんと安全な場所であるとか、安全な道が整備されるって88が選ばれて、88箇所が次第に誕生してきたというふうに考えています。
今のようにそのどなたでも回れるというふうに整備されてきたと考えられているのは大体いつの時代になるんでしょうか。
そうですね、それもまだ諸説あってですね、誰がいつ88箇所を作ったのかっていうのは、はい、実は四国遍路の研究の中では最大の謎なんですね、
はい、
そういったことを解明したいなと思って、いろいろ研究を進めているわけですが、
はい、
私自身は江戸時代の初め頃じゃないかなと思っています。でしかもその初めに、
はい、
江戸時代の初め頃に88箇所が作られた時にはですね、88箇所の中には神社とかも含まれてるんですね。だから実は88はあっても今の88箇所とは違うというのが江戸時代の四国遍路だったようです。
その四国遍路の特徴というのはどういったところですか。
一つは、はい、他の巡礼とは違ってですね、はい、他の巡礼の場合は各お寺のご本尊、例えば薬師如来であるとか、はい、阿弥陀如来であるとか、そういう仏様を拝んで次の場所へ行く。ところが四国遍路の場合はご本尊だけではなくって、大師堂にお祭りされているお大師さんも一緒に拝んで、
はい、
必ず拝んでいくという、はい、これが一つ大きな他の巡礼と違う特徴ですね。もう一つの大きな特徴は、他の巡礼は目的の場所に行って、
はい、
達成すると帰ってくるという一方通行なんですけれども、
はい、
四国遍路の場合は88を回ってもまたもう一遍振り出しに戻る形で何度も回れる、ぐるぐる回ることができるというところも他の巡礼とは違う特徴だと思います。大変な遍路をするお遍路さんたちに対して、お接待をする、
はい、
これも四国遍路あるいは四国の特徴だと思います。
四国遍路なんですけれども、この世界遺産にという動きというのは今四国4県で盛り上がっているんですか。
そうですね、
はい、
四国4県の県庁、はい、それから88箇所がある市町村、はい、そういった行政の方面だけではなくって、経済界とかあるいは霊場界、
はい、
民間のボランティア団体、それから四国の大学のすべてが関わるような形でですね、オール四国体制で、
はい、
協議会を作りまして、四国遍路を世界遺産にという活動をしております、う
ん、この巡礼という意味ではその日本代表になってもいいんじゃないかなと思うんですが、まだ道は険しそうですね。
そうですね、世界遺産になるためには、
はい、
まず日本の中で暫定リストというリストに乗らないといけません、
はい、
これは日本代表候補と、
はい、
言えると思うんですけれども、四国遍路を世界遺産にという申し出を4県の県庁がしたところですね、
はい、
文化庁からは四国遍路の価値は非常に高いと、
はい、
その価値は認めるんだけれども、まだまだ研究が進んでないので、うん、今後も研究を進めて、そういった四国遍路に関わる文化財を、
はい、
作っていきなさいということ宿題が出ております。誰もが認める普遍的な価値を証明することと、その国の法律で守られていることっていうのが条件になっているんですね、ですので、どんな価値があるか、どんな歴史があるかっていうのを明らかにして、国や県、市町村などの文化財指定を受けていくというのが大事だと思います。
いろいろな角度からの研究を進めていらっしゃるようですが、その愛媛大学では日本史だけではなくて世界史ですとか東洋史とか、そういった世界の巡礼というものも研究の視野に入れていらっしゃるんですね。
そうですね、私は日本史ですけれども、
はい、
それ以外にも東洋史、西洋史、国文学、社会学などなど、さまざまな分野の先生方が集まって、
はい、
四国遍路を研究しようということで、うん、こういった活動をしているのは他の大学にはない愛媛大学の特徴だと思います。
その中でも愛媛大学は新しい発見をされたというふうに伺っておりますが、
はい、久間高原町にあります45番札所の岩屋寺さんの調査を日本史研究室でさせていただきまして、
はい、
その時にこの岩屋寺さんのですね、方から1万点を超えるコケラ鏡というのが発見されたんですね、
はい、
これは岩屋寺さんというのは一辺上人の絵巻でも非常に有名な珍しい岩がたくさんある 場所なんですけれども、その岩の中からですね、こけら橋という、まあ、木片に書かれたお経ですね、はい、がたくさん発見されまして、はい、実は愛媛県では初めての発見なんですね、
はい、
全国的に見ても1万点を超えるこけら橋が発見されるのは非常に珍しいということで、はい、今一生懸命日本史研究室で分析しているところです。一辺承認ゆかりのものだと非常に貴重なものになるんですけれども、時代的には一辺さんの鎌倉時代よりは少し新しい、それでもかなり古い室町時代の頃かなと、今思ってるんですが、その木片を見てみますとですね、南無阿弥陀仏とか、
はい、
あるいは法華経がたくさん書かれておりまして、
はい、
それはじゃあ誰が書いたんだろうかと、おそらくそれを書いた人たちっていうのは時期的に見ても四国遍路の88箇所の、はい、成立に関わった人かもしれないというような想像もしています。
ここからまた何かこうつながっていきそうですね。
そうですね、これからの研究に私も期待しています。
わ、先生どうお考えですか、その四国遍路が世界遺産になる可能性というのは。
そうですね、文化庁さんの指摘にあります通り、はい、歴史的な価値自体は非常に高いですね、はい、ただ88もお寺がありますので、
はい、
私も調査に入らせていただいたのはまだ13ぐらいしかないんですね、
はい、
ですのでこういった調査を地道に進めていくことで、もちろん大学だけではなくって各県の県庁さん今一生懸命調査されてます、そういったところとも連携をしながら調査を進めていくことで、少しずつ可能性が高まっているのではないかなと思っています、
ね、いつかその88箇所というのが世界にも名前が広がっていくようなこうドキドキ感がありますね。
そうですね、でそれだけではなくって、
はい、
その研究の過程でですね、新しい歴史や文化財が生まれてくる、
はい、
これとても大事なことだと思います。
先生はいろいろな方面から歴史を研究していらっしゃいますけれども、この歴史学の魅力というのはどういったところでしょうか。
はい、最近では東北の震災でですね、貴重な人命だけではなくてたくさんの資料も失われました、はい、このことは昨日までその場所で人々が生きてた証というのも失われてしまうという非常に残念なことなんですね、そういった資料を今我々が保存していくという活動も地域の歴史を残す大切な仕事と思っているんですけれども、愛媛大学の日本史研究室でも愛媛でも芸予地震というのが以前ありまして、
はい、
それをきっかけに愛媛資料ネットという組織を作りまして、伊予市団塊ですとか、県内の歴史団体と協力しながらですね、地域の資料と歴史を守る活動もしています、
はい、
でそういった新しい資料を発見すればですね、新しい歴史も発見することができます。私たちは未来の歴史を作るだけではなくって、はい、過去の歴史も作れるわけですね、そういう大きな魅力が歴史学にはあると思っています、正しい方法で正しい歴史的事実を明らかにすることは現代の日本が進むべき道を示せるんではないのかな、そういったことが歴史学の本質だろうなというふうに考えています。
先週今週と私たちに大変身近なそのお祭りですとか四国遍路のお話を伺いましたが、改めて知ることもたくさんありました。もっとこう自分たちの周りの歴史というのにも目を向けたくなる2週間でした。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は教育学生支援機構平尾智孝講師にお話を伺います。お楽しみに。